マボ
ターボーのまちづくりハッピーレディオ。
マボことの浜正弘と
ターボーこと知念忠彦、謎の同級生コンビがお送りする
まちづくりハッピーレディオ。この番組は、まちづくりに日々汗をかいている方々をスタジオにお呼びして、あれやこれやおもてなし、そして裏まで聞いちゃおうという1時間のトーク番組です。
そしてバックは70年代80年代の懐かしいミュージックで固めます。
はい、
今日もね、
うん、
今日も
今日も
固めます。
今日もいつも、うん、
今日もいつも
固めてばっかりです。
そうです、ね、
今日はですね、はい、今日のゲストの方ね、
今日のゲスト
ご存知の方も多いかと思うし、
ちなみに最近ちょっと続いてるんですけど、2回目ゲスト、
2回目ですよね、
うん、でまあもう5年ぐらい前ですよ、本当に、うんう
ん、あれ2回目の人いたっけ。
4年前、南
あどことか、あどことか、
うん、でゲストじゃないのに 2,3 回来るのもいる、
うん、まあまあ常連さんみたいなね人もいらっしゃいますけどね、うん、はい、
で、うん、あれですよ、4、5年前に、うん、まあそう友達でもない、うん、ちょっと知ってるぐらいの時に読んで、
う
ん、めっちゃ感銘受けて、
そうそうそう、
僕はこの方に、素敵な女性で、
まあ、お仕事やってる、お仕事も ね、うん、
で、まあ、そろそろまたもう一回ぜひ読まなきゃと思って、うんうん、ちょっと無理に来ていただきました。
復帰50周年ですからね。
復帰50周年、そうそう、うんうん、キーワード復帰50周年です、う
ん、はい、
はい、では、復帰っ子というキーワードがね、今年復帰50周年だから、もろもろいっぱい登場してくるんですけど、うん、本日のゲストは、僕らはここでまず知り合ったので、虹の橋ファンドの代表、糸数美希さんです。
よろしくお願いします。復帰っ子です。
相変わらず綺麗で素敵な、
うん、ありがとうございます、う
ん、今日はいつも通り美希さんでお願いします、
はいはい、よろしくお願いします。
はい、うん、
そうですか、どうですか、
どうですか。
前回あれいつ頃だったっけ。もう
4、5年前
だよね。
経つんですね、うん、結構、
う
ん、
早い頃のゲストでしたよ。
早い頃のゲストでした、ね、うん、で、はい、まあ僕ら近しいというか知り合いではあったんですけど、うん、近しくないけどぜひ呼びたいって勝手にマーボー垂らしてきてた。
ありがとうございます。
快諾いただいて、
はい、そう、うん、で喋っていただいてね、
ね、
うん、で二次会も行ってね、
二次会も行きました、行きました
、うん、二次会でめっちゃ深掘りして
すごいな、
二次会楽しいと思ったんですよ、
ね、
ごめんね、ラジオの人何言ってるか分からないけど
ね、うん、ね、留学経験もあ
ら、そうそうそう、
はい、
あられるというか、ね、
そうですね、
それは番組中はね、うん、多分言えなかったかなって感じですよね。
そうですね、うん、
で一番変わったのが、俺が勝手に思ってますけど、うん、はい、虹の橋ファンドが、うん、まあ、虹の橋ファンドっていうのがまず何かというところを、はい、一回説明してほしいんですけど、
はい、はい、児童養護施設里親ファミリーホームとですね、親と一緒に暮らすことのできない子どもたちが社会に旅立つときにですね、進学をしたいと願うことがもちろんあるんですけど、そこの進学の経済的な支援をする団体として、うん、約10、そうですね、もう11年前になりますかね。
すごいね。
はい、12年目に入りましたけど、ね、はい、立ち上げた団体です、うん、はい、
今ではあれですよ、マンスリーサポーター500名ですよ、
はい、うん、はい、本当にそうなんで、ありがたいことに、
うん、ここにこういう場を作っていただいて、参加している人たちがみんな喜んでると、うん、本当に、
はい、本当にですね、支えていただきながら私たちも、もう楽しく活動させてもらっています。
素晴らしい、はい、で俺間違ってたらごめんなさいね、ちょっとうる覚え知識で言ったんですけど、当時はなんか任意団体のような、
あ、そうです、そうです、まあ、
ですよね、
うん、そうです、はい、
でそれが今何に変わったんですか。
はい、法人を取ってですね、 NPO 法人西の橋ファンドに変わりまして、うん、はい、私もう根っからのやりたがりなので虹の森文庫っていう子ども食堂もやって、うん、代表とかやってたんですけど、はい、まあ、もう法人化するにあたってそういう事業をギュッと一つの法人にまとめようということもあって、うん、はい、プラスこの法人化する目的の大きな一つが、うん、虹のしずくという相談事業を県から委託を受けることになってですね、うん、はい、やっぱり任意団体ではできないので、うん、大きな予算もつきますし、うん、職員もつきますから、うん、はい、法人格を取ってということだったので、うん、NPO 法人という形でですね、う
ん、NPO 法人のお名前は何ですか。
あ、もう本当に NPO 法人虹の橋ファンドです。
ああ、そうですか、うん、なるほど、
そのまま、うん、はい、
でその中に、
虹の森文庫も、虹の森文庫とか
あったりとか、
はい、入れてますね。だ、虹のしずくという相談事業と、うん、はい、県民会議という県が、うん、事務局やってる団体の事業を受けたりとか、はい、うん、あとまた、まあ、そもそもの虹の橋ファンドの活動も入れて4つ、うん、はい、活動してます。
いや、いいね、なんかね、
これってあれですか、ちょっとすいません、専門的なこと聞きます、
う
ん、認定
ではないですね。
認定
で、
はい、認定 NPO とか。絶対認定取れますよね。
そうですね、あの、うん。結構クリアできるんじゃないかとは思っているんですけど。
500名サポーターいれば絶対認定取れる。
そうですね。はいはい。ちょっとまだあの事務局のメンバーのですね、うん、やっぱりもうちょっとあの時間や力量は必要なので、うんね、はいはい、少しゆっくりゆっくり進
んで、ね、そうですね、焦る必要はないし、はい、
県内に認定ってどのぐらいいの、
まあ、
そんなないよね、
なかなか
ないと思います、難しいですよね、
アンビシャスとか、
うんうんうん、僕が知ってる時はまだ 2つぐらいだったよ、
うん、あ、そうかもしれないですね、う
ん、まだ増えたのかな、
柔軟あるかないかですよね、多分そうですね、とっても
老舗の NPO が 3、4個認定になってるかなという感じで、うんうん、著名な NPO でも沖縄はまだ認定はないかなって
、ね、はい、ないですね、うん、どうですね、
なかなかですね、はい、はい、
ぜひトライしてほしいですよ ね、
はい、ぜひぜひ、
そうそう、はい、そのように、うん、はい、また目指したいと思います、
嬉しいわけですよ、うん、地域に認定 NPO があると、あ、
そうですね、うん、はい、
あのあれですよね、それ寄付もなんかこう優遇されるとか、
そうです、
あるよね、
あれが一番大きいんです
よ、あれが大きいんだよね、
はい、はい、
寄付する側が、
そうそう、寄付者のための制度だから、
うん、そうですよね、うん、はい、4割返ってくるっていう、
返ってくる
っていうね、はい、はい、
うん、だからすごいよねこれね、
うん、すごいよね、
いや寄付文化ね、
はい、
我々寄付文化沖縄で、まあ日本でか、うん、もう育ってほしいと思ってますからね、うんうん、
でここ10年ぐらいでまずはじゃあその養護施設にいた子たちに、うん、まあ給付型っていうのもね最近では、うん、あのポピュラーになってきたけど、
そうですね、
まあ、給付型ってなかったじゃない、
う
ん、あんまり、
そうですね、
それで、まあ、何名ぐらいに給付されてるんですか、
今もうこの時点で、まあまあ、90名超えてるかなと思います、はい、はい、うん、はい、
すごいね、
そうですよね、ありがたいことに、うん、本当に同時期に24、5名の子たちをですね、うん、毎月仕送り3万から5万とか、うん、7万ある子はですね、うんうんうん、そういうことができるように、うんうん、できるぐらいサポーターの皆さんがですね、うんうん、はい、いてくださって、うん、継続して活動させてもらってます、うんうん、はい、
だって彼らって本当にね、人の助けっていうかな、
はい、
大人たちの助けが必要な子たちだもんね、
そうですね、やっぱり後ろ盾ないですから、
うん、ないですよね、
はい、
本当に普通のこと、うん、ね、家のことは違うもんね、
そうですね、はい、はい、
だからそこにもう、うん、10年前ですか、
そうですね、
から目をつけてっていうか、はいはい、支援してくって長くやってどんどんしょぼくなってるんじゃなくてどんどん広がっているっていうのが、
そうなんですよね、はい、うん、未だにも私たちは、まあ、そんなに宣伝っていうか、うん、まあ、まれたまに、まあ、メディアに出ることがあったにしても、うん、やっぱり、はい、こういう形でですね、まあ、ラジオを聞いてくださったりとか、うん、新聞見たの思い出してくださったりとか、うん、テレビに出てたのとかということでですね、うん、ちょこちょこサポーターになりたいっていう方たちが毎月いらっしゃったりするんですね、うんうん、本当にありがたいです、
は
い、
こうあの社会の認識も、うん、ね、そういった問題があるってこと、多分、はい、始めた頃にはそれほど認識されなかったと思う、
そうだよ、
はい、その通りです、本当に、
うん、だんだん、ね、今新聞にも載るようになったし、はい、特集されるようになったしね、
はい、うん、そうですね、やっぱり企業さんの支援も増えましたし、うんうん、行政もね、あの、はい、国も動きましたし、うんうん、はい、そういうところではもう社会的擁護って呼ばれるその、うん、あの子どもたちですね、うんうん、彼らに対する支援というのは手厚くなりました、うん、もう随分と、うん、はい、
あとはあれですよね、この給付型という言葉というか制度を浸透させたというか、うんうん、なんかみんな奨学金に苦労するじゃない、うんうん、卒業したら、
はいはい、
あの結構それ返すのに、うん、それでも学生の子たちはそれに助けられてるから一生懸命返していくけど、うんうんうん、全然なんか社会人になってから縛りが持たされてるような感じを、うんうん、もう給付型っていうのは一応もう無利息で上げて、
うんうんうん、
あなたたちの生活を守っていきなさいとか未来を作っていきなさいって感じだからね、
うん、そうですね、うん、あのやっぱりファンド虹の橋ファンドっていう名前のこのファンドはやっぱ投資っていう意味では、うん、子供たちの未来に投資をしたいっていうことで、はい、あの名付けた名前なので、はいはい、そういう意味合いがこもっています、はい、はい、
だから それから本当に給付型っていうのはもうここ5年ぐらいでちょこちょこ増えて
ました、ね、
大学で取り入れるとこも増えてきたし、
はい、うん、はい、本当にいい流れだと思ってます、ね、これがまたやっぱり社会的擁護の子どもたちだけじゃなくって、うん、やっぱり多くのですね、うん、子どもたちにね、うん、あの進学望んだ子たちに行き渡ったらいいなと思ってます ね、
う
ん、
すね、
はい、はい、
まあ、子どもってのはね沖縄だからね、
ですね、
本
当に、
うん、
はい、
ぜひあのこの10年間の、ね、活動でやっぱりそこまで来たということでしょうかね、
ね、
はい、うん、もうそうですね、この10年そうですね、本当に振り返ると私たち、まあ、私スタートして、まあ、1人というか高校の同級生と2人で始めまして、うんうんうんうん、その時の対象になった1人のゆうくんという このサポートからスタートしましたから、うんうん、こんなにねその当時大きくなるなんても思ってませんでしたし、うんうんうん、はい、あの支援したいってそういう思いの方たちがこんなにいっぱいいらっしゃるっていうのは、うんうん、もう本当驚きですし、うんうん、そこから生まれる何て言うんですかこの交流とか、うんうん、またいろんな派生してできる流れっていうんですかね、うんうんうん、はい、社会流れも含めて、うん、とっても学びになったしまた喜びになったっていうんですかね、うん、はい、うん、させてもらえて本当に子どもたちに逆に感謝っていうところあります、う
ん
う
ん、だからあれですよね、いい社会、
うん、
我々っていい社会作りたいじゃないですか、
いい社会作りたい、
いい社会っていうのはじゃあどういう社会なのって言った時のね、うん、一つのアイデアがやっぱりそこにあると思うんですよね、うんうん、でだんだんそれを知られるようになって助けたい人が出てきたっていう、はい、で助けられた子どもたちがそれに応えて成長していくっていうね、
はい、うん、そうですね、うん、本当やっぱり大きなことをしようっていうのはスタートではないので、うん、やっぱり一人と出会ったことで気づいたことがあって、うんうん、それを周りにこう伝えていったら、うん、ああ自分もやりたいっていうふうに広がっていったので、うん、何も社会課題に対してその大きなアプローチをしようって思ったことはないんですね、うんうん、ただそこで生まれたものがそういうふうに広がったので、うん、それが大きな流れになって、うん、今の現在のこういう活動が引き続きできている状態になっているっていう感じなので、うん、だから誰でもアクションを起こせばですね、うん、何かしらの変化を起こせるんだと私はすごく思うんですよ、うん、はい、全然難しいことではなくて、うん、気づいた課題に自分が何ができるかなっていうことをやってみて、そうすると輪が広がっていくっていうのが、うんうん、なんかこういう法則がある気がします。
なるほど、
うん、はいはい、多分お二人もやってらっしゃるので、やっぱ街づくりをねずっとされてるので、
俺ミキさんに会ってミキさんラジオでゲストになった時に、うん、本当にちょっと難しい言葉を使うと、うん、フィランソロピーっていう言葉なんですけど、うん、まあ、博愛主義みたいな感じ で、うん、エゴイストってあるじゃないですか、うん、自己中みたいな、うん、じゃなくて、まあ、利他主義、うん、他人の利益を大切にするというような感じを本当に三木さんに、
う
ん、
ありがとうございます。
でこれは実はですね、これマーボーにもすごい感じるわけですよ、うん、利他主義というのは、うん、僕ですよ今ここでそのエピソードを喋れないけど、うん、まあ、いつかも聞かせたい素晴らしいエピソードがあるんですけど ね、
ぜひぜひですよね、本当
自分は分からない
ね、まあ、そういうのを感じさせてくれて、
う
ん、今があります。だから あの時が出発点になったような気がするんだよね、僕の中では、
う
ん、僕らの中では
ね、 ありがとうございます、まあ、はい、
でもそれがね少しずつ大きくなっていくっていうのがね、なんか励みになるね、うん、
ね、励みになるね、うん、はい、うん、嬉しいよね、こんだけ賛同してくれてる人がいるっていうのが、
うん、
なんかちょっと励みになるね、
う
ん、本当に、
はい、
うん、
でもあの、ね、こう新聞とかそういうの見るとさ、うん、社会だんだん悪くなってんじゃないかっていう、うん、感じがあるじゃない、
はい、
ね、
もう見るニュースね、そんな感じの多いですよね、
聞くニュースも全部、はい、だけど違うレイヤーではそういうのが育ってるっていうの
はね、う
ん、はい、はい、やっぱそういう意識がどんどん集まってるというか、うん、そうやってアクションを起こす人たちが増えてると私も思いますし、最近高校生の皆さんと会ってちょっとミーティングしていろいろシェアしたりする機会があるんですけど、もうすごいですよ、もうすごい希望を感じます。ああ高校生、那覇高校生の子が中心なんですけど、すごいです彼ら、いつか呼んでください、ここに。
利他主義者、
利他主義、もう課題を見つけて自分たちでやるんですよ。もう自分の高校の時と比べても全然、ね、全然違うなと思って、はい、すごく
そういうマインドが生まれてきてるのかな、
すごいです、はい、
そういえば高校といえばちょうど卒業シーズンじゃない、うん、というわけで美樹さんの歌をいきたいですけど、まあそんな感じで今日多分選曲したと思うんですけど、うん、はい、今日はどなたの何という曲ですか、
はい、今日松田聖子の卒業証書です。
違います、
あ、違いました、制服だった、間違えたまた間違えちゃった制服でした、すみません
最初に卒業証書みたいな言葉が出てくるからミキさんもう一度曲名を
制服です
松田聖子の方の制服ね
いやこの曲は僕あんまり知らないですね、うん、よくよく考えてみたら、う
ん、でもミキさんの世代よりもちょっと上、
ね、ちょっと上かもしれないですね。
ああそう、
一応中学校の時にね、うん、あの松田聖子ファンの友達がいたんで、うん、カセットダビングして聴いてて、うん、好きな曲の一曲ですね、うん、
ヒットしたの、
う
ん、
だからちょっとしてからヒットした、
うんうんうん
うん、本当に5年ぐらい後からじわりじわり来たって感じ、
なるほどね、うん、
はい、
はい、分かりました、はい、
カセットテープだったよ、懐かしいね。
今なんかまた流行り始めてるって聞きましたよ、カセットテープ。
カセットテープね、いいよ、
いいよ、さ、俺も大好きよ、
うん、はいはい、
本当にいいよ。今でもカセットテープ使ってます。
ああ、
じゃあ美希さん、今度はあの、はい、まあ、いろいろやってるわけですけど、はい、一番古い助っ人インナー、あ、合ってます、
はい、保育助っ人インナーですね。
保育助っ人インナーはどんな活動をされ
ますか。はい、20年ほど前にスタート立ち上げさせてもらいましたけど、那覇でファミリーサポートセンターっていう、うん、はい、これはもう多分沖縄のほぼほぼ全県、あ、全市町村にあると思いますけど、うん、地域のお母さんたちが、うん、そのお母さん、その今子育て真っ最中のお母さんの お子さんを預かるっていう、預かりっ子のなんていうの制度というか、でこれは厚労省がやっていて全国にあるんですけど、それを那覇に立ち上げたいっていう那覇市と県の思いがあってですね、20年前にその研修があって丸4日間するんですけど、それを受けた受講生たちでこの保育助っ人那覇というグループを立ち上げて、那覇で実績を作ってファミリーサポートセンターにつなげたっていう活動で、今も続けてるんですね。
すごいね。
はい、いや、最初はこの4日間の講習まるまる受けるんですけど、20名ぐらいかな、30名ぐらいいたかな、講習受けて、私たち登録して終わりだと思ったんですけど、立ち上げてくださいって言われて、もうびっくりして、いやいやいやっていう感じだったんですけど、私その時年少で、まだその時は結婚したばっかりだったかな、お腹にうち娘がいたかなっていうぐらいなんですけど、うんうん、子育ても全然わからない状態で、うん、この立ち上げをやってくださいって言われてですね、うんうん、みんな戸惑った中で、とっても元気なお母さんたちで、すごく先輩方がですね、素晴らしくって、うん、この縁をなくすのもったいないと思って、うん、いや皆さんやりませんかってちょっと声かけさせてもらってで、それで、それぞれで、私は、まあ、代表という立ち位置なんですけど、会社員もしてますので、うん、実際のお預かり、お子さんお預かりするよりも自分の子育てが、まあ、優先でしたから、うん、会をまとめるっていう立ち位置に立たせてもらって、うん、他の先輩お母さんたちはもう実際にお預かり、うん、子供たちを預かっていくっていうことでやっていて、
自分の家で、
あ、そう、自分の家でも行けますし、うん、呼ばれたらそこにも行けますし、例えば公共施設でもいいんですね、どこでも、はいはいはい、時間1時間600円っていう感じでですね、お母さんとの面談もして、うん、マッチングっていうのやってですね、うん、お子さんとの相性とかも含めて、うん、ちょっと見て中でじゃあ預かりお願いしますって感じやってですね、やるんですけど、なので場所は問わないんです、うんうん、むしろ保育施設は持ってないので、うんうん、はい、地域の活動なので、うんうん、どこでも行きますよっていう感じで、うんうん、はい、やっています。今は、はい、集団保育とかっていうことで企業さんから頼まれて、うん、お母さんたちが会社に戻るときに勉強、勉強というか、まあ、ちょっとブラッシュアップしてもらってる間にお子さんはこっちで見とくとかですね、はい、あと公民館とか児童館とかで子どもたちの見たりとかもしてますね、はい、
すごいね。
今それはファミリーサポートセンターに引き継がれて、
うん、あ、はい、住み分けしてるんですよ、うん、ファミリーサポートセンターも出来上がって、うん、私たちもこれでお役目終わったかなと思ったらですね、うんうん、その当時の市の担当者の方から、いや引き続きやってくださいと、うん、なぜならやっぱり制度ができても、うん、制度って狭間があるんですよね、
はいはいはい、
でその私たち当時やってた活動の時に浦添の人も預かってましたし、早原とかね、うん、近隣の市町村の方もいました、うん、富城とかも、うん、なので、うん、那覇でやってしまうともう終わっちゃうんで、その他のこう預かってた子たち終了になっちゃうので、うん、引き続きやっぱりニーズがあるところに対して、うん、自分たちは活動する意義があるということでですね、うんうん、それでまた20年続いていますね。
すごい、
はい、
すごいですよね。
はい、もうお母さんたちすごいんですよ、うん、本当に先輩方がですね、うん、80なる方もいますよ、当時は20年前ですから、うん、本当定年退職したばかりで、うん、だったんですけども、うん、でもお元気です、うん、本当に、はい、
あ、なるほど、ね、まあ、マーボーターボーもまちづくり講座で知り合って、うん、今、うん、細々とやってますけど大先輩だね、そういう意味では、
ね、あ、うん、いやいや本当に楽しいですからね、本当にね、楽しい、うん、はい、
いやいやいや、これすごいね20年、
20年です、今年20年です、なので20周年お祝いしようって言って、う
ん、お祝いしてください、
はい、みんなでちょっと今考えてます。
20年よりも
古いですよ、もう私が活動を知ったのはこの、
ここから
そう、市民活動が楽しいって思ったのはもうこの保育助っ人那覇のおかげです。
あ、なるほど、
うん、そこがなければもうやってなかったですね、
やってなかった、
はい、はい、
原点ですね。
原点です
。一番あれですよね、まあ、いろんな本当に活動に興味があって、うんうん、まあ、バイタリティっていうか本当に興味があるんですよね、いろんなことに、
そうですね、
いろんな課題とか、はい、いろんな、 僕らが知り合ったのは那覇町講座という町づくり講座ですが、三木さんいたの知ってました？
そうそう、私いたんです、いたんです、
僕知ってましたよ、
うんうん、見たんです、
あの頃にはもう助っ人那覇
やってたと思います、はい、ね、はい、うん、そこから多分いただいた情報で、うんうん、こういう勉強会があるっていうのであっただと思います、はい、
でも忙しい中ねだって本業持ってるもんね
本業一応仕事してます、はい、ね、会社員しっかり、はい、仕事してますよ。
9時やってます、
ね、9時5時やってます、やってます、
今日もか、
今日です、
今日も働いてきたっていうからさ
そうそうそう、うん、
スーパープレイヤーですよね僕らも仕事持ってて、ねえねえねえ、好きでやってますけど、うんうんうんうん、なんかやっぱみんなら上には上がいるから俺たちも頑張れるって感じです
よね。なんでもないです、うん、もう本当に、
うん、いや本当ね、うん、だから働いているからできないっていうのはね、うん、ちょっとミスター見ると言い訳になるそうそう
逆にでも経験するとあれですよね、はい、働いてるからこそ、
うんうん、
もう一つの居場所があると、
そうそうそうそう、
仕事もちょっと頑張れるみたいなのがあってね、
そうそう、本当に、うん、それはあると思います、
ね、それで子育てもしてきたんでしょ。
そうです、一応二人子供いまして、ね、はい、ちょっと諦められてると思いますけどね、子供たちからもはい、いますいます。
でもそういうお母さん見てきてるくると ね、
ね、うん、そうそうそう、
やっぱりそういう子供ができて、うん、ね、
うん、まあ本当に、ね、はい、うん、もう私の子供じゃないぐらい立派に育ってると思います
知念情報で申し訳ないけど、うん、去年から最近あれですよ、うん、防災しとったんですよ。
あ、そうですそうです、
また全然違う分野に取りました。
なんで、
もう首里城が燃えるの、私うち金城町のそばに住んでるんですけど、目の当たりにして、うん、やっぱりいつもあるっていうものが一瞬にして消えることがあるっていう か、うん、かすっごいもうなんか自分の中で迫るものがあってですね、うん、何かあった時に自分何ができるんだろうと思って、うん、もう防災士取ろうと思ったんです。
すごいよ、
ね、
すごいよ、
もう何か、守る側にやっぱり なりたいというか、うんうん、まあ、もちろん守られることも大事なんですけど、うん、そういう立ち位置としてもう学んでおきたいなと思って、
うん、はい、取ったからにはっていう感じでちょっと防災士の活動もしてるんですよね、
う
ん、
そうです、一緒ですよ
え、どんな活動
してる？最近はなんか何でしたっけ、金城町あたり歩きましたよね。
あ、そうですそうです、防災、防災街歩きをして、うん、うち金城町の自主防災組織にも入ってるので、うんうん、はい、そこで活動っていうことと、うん、まあ、首里公民館の主催の防災街歩きってあったので、うんうん、そこに参加させてもらってすっごい楽しかったです楽しかったです、はい、
楽しいと思えるのが一番
って、ね、いやいや、もう本当に首里のこの金城町の大先輩がですね、うん、防災だけじゃなくって、うん、稲垣さんがね、こう、うん、ご案内してくれたんですけど、うんうんうん、でも首里の歴史までもう話してくれるんですよ、うん、もう随所随所でですね、うん、それがすごい面白かったですね、はいはい、
それいいね、
いいです、とっても良かったです、ね、はい、ゆっくり歩きながら2時間。
どうも防災士？
俺防災士じゃない、防災士を受けるつって行って申し込みもして、うん、俺目の病気になって、でそれでこの空いた枠を、まあ、田中さんっているんですけど、ね、うん、田中さんに譲ったというか、一個空いたよって言ったから田中さん、
その
日ひろと、そうそうそう、それで防災士。
あ、本当、うん、
そうなんだ、
じゃあ結構前だね、
結構前で、最近どこだったかな、どっか専門学校が年2回ぐらいやってくれてるんですよね。
あ、そう、ね、なりますよね、
琉球大学と提携して、だから割と受けやすいし、
うん、金額もちょっと下がったと思いますね、
だいぶ安くなって、うん、
少しね、まあ、それでもちょっとね、いい値段
はしますけど、いい値段もしますけどね、
しますよ。
あ、そう、
うん、普及したくないんじゃないかなと思うぐらいの値段ですよ7万とかしますから、
そうそう、2日間で、そうそうそう、
2日間でも、ね、でも本当に内容濃いんですよ、
今がやっと安くなって4万ぐらいかな。
そうですよね、うんうんうん、そうなんですよ、
なんかね、うん、それ知らなかった全然、
うん、
でも周りでみんな取り出してるからいいかな
と、ね、意識がね高まるというか、
うん、うね、
はい、まあ、実践がもちろんね伴わなければって感じがあるんですけど、はいはい、でもやっぱそういう勉強して、うん、はい、その中に入っていくっていうのはとてもいいかなと思いますね。
また防災の方にも行くかもしれません
ね。防災も、はい、ね、はい、防災キャンプとかね、うん、ありますね、はいはい、
これがまた10年経ったらさ、うん、もう広がっていって、
はい、みんなもう広げていらっしゃるね、皆さんいらっしゃいますからね。
那覇で一番、那覇が全国で一番防災に強い町
じゃん。ああ、いいですね。
ね、市民のほとんど防災士でさ、
うんうん、すごい
すごいね。
その頃はその講座もさ、2000ぐらいの。もうね、うん、
いいね、いい感じで。
本当ね。うん、いや、まあ、それ冗談ですけど。
はい、じゃあちょっと復帰っ子に話を一回戻すんですけど、 まあ、50周年という感じで、はい、うん、マーボーターボーは小学生ぐらいだったんですけどね、
う
ん、
そうですね、小学の、まあ、3年4年ぐらい、
そのぐらい、そのぐらいで、うん、
よく覚えてる、
うん、ね、あの、覚えてる覚えてる
覚えてる、
俺東京にいたんだけどね、
ちょっと東京にいたんだ、
ちょうど帰ってきて、
うん、僕はもうその頃はもう沖縄の前島小学校だったん
で、あ、前島、あ、もうここですね、
もうそうそうそう、そこでね、あの新しい沖縄のお友達に行って、あの、うん、向こうからね筆箱とかね、こう一人一人もら
う、あ、そうなんだ、うん、なんかそういうね、なんかその話聞いたことある、
当たる、
うん、文房具が送られてくる、
もう持ってんだけどなと思いながらも、でも、まあ、まあありがたく一応頂いて、
という感じで、ターボーはですね、今日ターボーの曲いきますけど、うんうん、ターボーはあのもう復帰の年の曲をなんか選ぼうと、うん、思って
き
たんですけど、で、あの、まあ、本当は洋楽を選びたかったんだけど、よくよく調べたらこの洋楽を日本人が歌っていたというのがあって、うん、元ネタはスリードッグナイトという、ね、うんうん、あの一回ここでも流したことあるんですけど、うん、その人たちが歌ってたオールドファッションラブソングという歌を今日準備したんですけど、したらその復帰の年にいろんな人たちがカバーしてたんですよ、これを。でペドロ&カプリシャスとか、後には南沙織とか沖縄の、で今日持ってきたのはちょっとなかなか僕らのラジオでは珍しい人です、尾崎清彦、オールドファッションラブソング、どうぞ。はい、尾崎清彦でオールドファッションラブソングでした、うん、洋楽カバーを出してたというのを、うん、あの50年経って知ったという、最近
尾崎清彦は暑苦しかったね、
暑苦しかったね
本当に
まだ若かったんだよね、あの頃、うん、なんておっさんだろうと思ったけど、
う
ん、
ああ、そうだ、あの頃若かったんだよ、暑苦しいんですよ、
暑苦しい、
うん、ああいうね、なんていうの、ソース顔っていうの、
うん、
あのぐらいあれ流行ってたんですよ、このね、毛むくじゃらだね、
毛むくじゃら、
毛の中に顔があるみたいな
本当ですか、うん、
顔の中に毛がある、うん、すごい人だったね、うん、歌うめちゃくちゃうまい、
まあ、うまいですね、今聞いたら本当にあ、うまいなと思って、
マイクをね、はい、こう話すんだけど声量があるので、うん、もう、
十分
十分、
へ、
あ、わざと話してたんだろうね、
あ、うん、気持ちよくこう歌って、
気持ちよくね、
ある意味あの久々の歌謡曲分野でしたね、
あ、そうです、こんなとこ出てくるのが布施明じゃない絶叫型は松崎しげるとか
さ松崎しげる、
すいませんね、
いえ、とんでもないです。じゃあ今度は、うん、虹の森文庫に行きましょうか、
はい、うん、はい、そうですね、
これ本屋さん、
本屋さん、
あ、はい、虹の森文庫はですね、うん、子ども図書館っていう感じで、うん、あの まあ、テーマにというかですね、うん、オープンした場所なんですけど、6年ほど前にあの立ち上げてこちらもですね、うん、オープンしました。でそれは私が小学校の時にですね、玄華先生という玄華病院というのが泊まりにあったんですけど、うんうん、そこの2階を先生がオープンにして、そこにいっぱい本を、うん、あの多分寄贈されたと思うんですけど、うん、本も漫画もいっぱいあって、うん、子どもたちが好きなものがいっぱいあって、うん、で広いので遊びもできて、うん、であの奥様の方が、うん、あのまあ、そこの文庫の館長やっていらしてて、うん、文庫という、うん、あの子ども図書館という館長されていて、とても優しい笑顔の写真も残ってらっしゃるんですけど、うん、もう泊まり小学校の子たちが、うん、もううじゃうじゃ、
うん、そう、
もう写真を、本当当時の写真も私持ってるんですけど、うん、もう楽しくて週2回開くんですけど、うん、で私本当にもういい思い出があって、うん、こういう20年前のこの活動をし始めて、こう思うで、あ、なんていうか、こう活動しながらですね、いつかこういう場所を作りたいっていうのが、うん、あの湧いてきてですね、うん、やっぱりあの時にお世話になったし、あの時に本当に楽しかったし、うん、そういうあの自分が大人になって、うん、そしてこの子どもたちにこういう場所があったらどんなに楽しいかなっていうのを想像するとですね、うん、ぜひ作りたいと思って、うんうん、このちょうど、ま、あの回し地域っていうか、まあ、回し中学校、うん、この境町とかあそこの辺り、はい、松川辺りに作りたいなって思ってたので、うんうんうん、その物件をちょっとなんとなく探してたところですね、うん、あのうちの虹の橋ファンドのこのサポーターをしていただいている大阪の社長さんが沖縄に来る機会があって、う
ん、あの有名な社長さん、
はい、三浦社長と言いますけど、うん、はい、もう今会長になられてますけど、うん、あ、この会長、あ、ごめんなさい、また話してると思うんですけど
大丈夫ですよ、
大阪に住んでらっしゃるんですけど、うん、今年の年賀状をいただいたときに、うん、 自分のお家の隣のですね、あの家が空いたので、うん、そこを改築して、うん、もう文庫作りますって言ってですね、図書館、子ども図書館作るって、もういろいろ教えてくださいって言って、うん、もうそこでも動いてるんですけど、うん、当時やっぱり来た時に沖縄の子どもたちにもっとできることないですかって言われて、うん、いやもうと本当にもう虹の橋ファンドにもたくさん応援いただいてたので、うんうんうん、十分ですって言ったらですね、うん、私が前からこういう虹の森文庫でも子ども図書館やりたいっていうことをスタッフが知ってたので、うん、美樹さんやりたいことあるって言ったじゃないですかって言って、うん、あーって言って話をしたら、もうこの三浦社長が当時のですね、もうやりましょうって言って、うん、すぐ翌週ですね、
翌週
大きな寄付が届いて、うん、もうこれをやらなきゃいけないと思ってですね、それで3ヶ月で立ち上げました。
すごいね
そういう流れで、ね、子ども図書館なので本当にたくさんの本、うんうん、で、はい、あのターボさんにもですね、うんうん、あの本を寄贈していただいて、手塚治虫全集、
そうそうそうそうそうそう、
はい、もうすごいですよ、本当、うんうん、そういう思い出ですぐですよ、オープンしてすぐにもう来ていらしてですね、もう 見てくださって、うんうん、はい、で寄贈いただきましたけど、たくさんの本とですね、うん、また子どもたちの遊ぶ場所として笑顔があふれるような、また子ども食堂も併設してますから、うんうんうん、食事もできますし、うん、はい、勉強したい子、遊びたい子、また Wi-Fi もありますから、
うん、
ゲームもできます。
あ、
は
い、いいね。
ね、どっか外でね、フラフラせずにここに来て。
原画図書館じゃなかった。
そうなかったですけどね、うん、はい、もうそういうところでですね、うん、はい、子どもたちもいっぱい来て活動して。うん、
ちょっとだけ、うん、まあ、自分たちの話であれですけど、はい、原価先生 の、はい、の基金が今残っていて、
そうですよね、
流銀のね、
そうです、
その基金で今度僕ら、
う
ん、移動図書館号を作ったんです
、うん、ああそうそうそう、
あ、素晴らしい、
多分ね、
いやいや、ね、
もうすごいよ、
ね、うん、もう本つながり、本仲間、ね、本仲間です、
本仲間で、はいはい、ぜひぜひ、
原価基金もあれで終わりだったんじゃなかったか、
あ、そうなんだ、
う
ん、そんなところ
ですか、
だったような気がした、
うんうん、
いつも最後に手挙げるの、俺たちがいろんな基金の
締めよね、
素晴らしいです、うん、あ、そうなんですね、うん、先生も喜んでると思います、うん、本当に、
うん、だから そういうね、あの地域のね、うん、特殊化っていうんですか、昔の言葉で言うと、
はいはいはい、
うん、そういう人たちがこうの思いが残って、はい、でそれまで受け継ぐ美樹さんがいてっていうようなね、うんうんうん、
先輩たちのね、うん、はいはい、
子供たちの中で多分そういう子出てきますよね、
ね、そう、そうなるとまたいいなと、うん、そういういい、ね、あの幸せな連鎖っていうんですかね、うん、はい、うん、そう起こるといいなと思いますね、はい、はい、
それは、毎日空いてるの、
あ、ですね、うん、今週2回なんですけど、実はこれもグッドニュースで、日本財団の助手取れたんですよ、うん、あの第3の居場所っていうのがですね、うん、つい数日前に分かりまして、うん、なので3年間 の活動になるんですけど、うん、毎日空きます、あ、日曜日が、あ、待って、週1回は休みますけど、うんうん、6日空きます、
あ、
はい、もう
サードプレイス、
はいはい、そうです、そうです、
でもね、
はい、
これ例えば資金があったとしても、うん、やっぱりマンパワーが必要じゃない、
そうです、
これどうしますか、
これはですね、本当いつも恵まれるんですけど、今の
恵まれて
る、はい、もうあのいます、もう準備して待ってますあのすごいね、近所辰巳館長という、うんうん、もう松川で育った、うん、バリバリの地元の、うん、もうあの何でもこなす人なんですよ、うん、人も知ってるけども、うん、業務できるし、子供たちのこと、うん、なんならやんちゃな子なんかも全然、うん、もう好きなぐらいそう、そういう経験積まれた方が人材いまして、うん、私も出会う機会があって、うん、あの2番目の館長です、なあの初代いましたね、うん、石峰さんいましたけど、ね、はい、2代目ですけど、金城辰巳さんパワフルです、本当にもう楽しみにしてます、毎日開けるの、うんうん、はい、
これも余談ですけど、あの、まあ、全国の子ども食堂を支援してる結びえってあるんですけどね、結びえに、名前なさか、
岩佐さん、
岩佐もそうだけど、岩佐の下に、うん、あのリエっていうのがいるんだけど、うん、上の名前忘れた、この子があの沖縄来るからって言って、子ども食堂をちょっとコーディネートしてみたいに言って、うんうん、虹の森に連れてったんですよ、
はいはい、
したらもうこの館長に痛く感動して、その全国のコーディネーターが、
うん、
虹の森文庫、沖縄の虹の森文庫の館長に
痛く
感動して、
あ、よかったです、
もうあの他のところちょっと短かったんですけど、うん、そこで1時間ぐらい経っちゃった
はい、もう本当素晴らしいです、
うん、2人とも楽しそうでした
よ、あ、よかった、
美樹さんがあれだよね、はい、人に恵まれるよね、
人に恵まれるんですよ、うん、本当に、うん、
本当に
もう、うん、活動をやっぱり長く続けられるっていうのは、うん、やっぱりその周りに、うん、周りっていうのは、まあ、一緒に活動するメンバーに恵まれるっていうのはもう本当一番なので、
惚れ薬持ってるでしょ、
ね、もういかに楽しくやるかですよね、うん、 はい、もう
共感が共感を生んでいくからね本当に共感の連鎖という僕はそういう言い方するんですけど、はい、
人が集まってくるんだよね、
うん、楽しくやりたいですよね本当
に。バーボーターボンも吸い寄せられてった
し、ね、ありがとうございます。
だってさもう人は大丈夫ですってさっきおっしゃったじゃん、うん、あれすごいよ
すごいよね。
普通はあのいつも人材マンパワーがあって必ず
そうそうそう、うん、そういうよね
見たことないよね、
町づくりの皆さんはみんなそういう、うん
はい、やりたいっていう方たちが周りにいてですね、楽しく活動しますね。本当に
パワー持ってるんだね。
なんかね恵まれてます本当に、うんはい、
いやいや素晴らしい。
じゃあバーボー、はい、今日はちょっとゆとりあるよ曲紹介は、はい、解説付きで
今日はですね、いつも達郎師匠がね、うん、達郎師匠がね、うん、もう世紀のワンヒットワンダー要するに一発屋、
一発屋
必ず一発屋って言った時にかける
です、ね、ワンヒットワンダー面
白いねキングハーベスト の、うん、ダンシング・イン・ザ・ムーンライトっていうですね、はい、この曲しかヒット曲がない、はいはい、どうぞはい、イントロのエレピが印象的なキングハーベストのですね、うんうんダンシングインザムーンライトでしたね。
何年ぐらいの曲？
これはね70年代のもう12、あ、もしかしたら復帰の年かも。
復帰、ああそうなの。
違うか、
まあ、復帰に近い年だっけね。
近い年です、
ね
うんう
ん、なるほどなるほど、はい、なかなか素敵な曲、うん、
人たらしのミキさんですね。
ミキさんあの、まあ、バーボーターボーあの、うんまあ、ちっちゃい地域で活動してるわけです、はい、ちっちゃい地域の捉え方はいろいろだけど、うん、僕らはあの那覇市民協議会という那覇という名前がつくところで活動していて、で三木さんはまあ沖縄全島の養護施設とかもカバーしてるけど、はい、やっぱり、ね、松川とかあの真市地区でちょこっと活動してたりしてて、はい、でとりあえず今那覇に焦点を絞っていて、はい、お話したいんですけど、はい、僕らのフィールドワークで、はいはい、なんかどんな街にしたいなとか、うん、どんな課題をみんなで考えていきたいなとか、
そうですね、はい、まあ、やっぱり虹の橋ファンドの、うん、あの視点から言うとですね、うん児童養護施設ってやっぱあるんですけど、うん今県内に中央児童相談所とまたそれから、小座の児童相談所と 2カ所あって、うん、でそこから子どもたちがそれぞれの施設やファミリーホームとか里親さんの元に行くんですけど、やっぱりすごく大変な業務ですよね、うん、子どもたちの困ったところ、まあ、本当に命に関わったり、やっぱりすごく精神的なところに関わったりするところなの でやっぱり那覇にも児童相談所ができたらいいなって思うんですね。やっぱり県の業務もすごく負担があると聞いているの で那覇は中核市になったので実相児童相談所を置ける立ち位置にはあるんですよ、はい、ただまあ本当にすごく大変なね、やっぱり人材も必要ですし、すごいもうマンパワーいりますし、いろいろなことあると思うんですけど、やっぱり必要かなって思っていて、はい、そういうところで子どもたちのケア、また親御さんの相談の窓口もなってますから、はい、そういうサポートが那覇でできるといいなと思うこともありますね。はいはいはい。
今度のちょっと専門的な話ですけど、今度の国会で、はい、その母子親子センターみたいの、努力目標で作りなさいみたいなのが、多分出てくるんですよ。はい、自民党から出るのかな、分かんないけど、それを
いいですね、
ヤフーニュースで見つけたんですけど、で今2つぐらいあって、こう子ども包括みたいな、親の包括みたいな、そこをちゃんともう一元化してやろうみたいな言ってるんで、そこの実現にみんなで声出しましょうよ。
いいです、いい流れですよね。
努力目標がなんじゃみたいな感じで、
すごい
努力目標はやれってことでしょうか、やろうよみたいな、
いい流れですね、はい。ね、ぜひぜひ、
やりたいところですよね。
そうですね、はい、子どもたちのことね、やっぱ親のこと、まあ、本当に沖縄はね、子ども子だからと言ってね、たくさん子どもたちがいると、ね、やっぱりその子たちがいるだけじゃなくって、やっぱり一人一人が本当に大事にされてるかっていうところに、はい、私たちやっぱ大人が積極的に関われるんじゃないかなって、思いますね、はいはい。
せっかく子どもたちがね、生まれてきてくれてるわけだからね、はい、きちんと育てたいよね。
そうだよね、
そうなんですよね。だから親だけじゃなくってやっぱり地域、本当にまたそうやって関わってくる大人、学校の先生、保育士の先生とか、いろいろね、さまざまな大人に関わっていただいて、子どもたち育ってくると、
そうだね、
はい、思いますので、 私なんか本当に特にそうですよ。やっぱり仕事してこういう活動してますから、うん、他の人の愛情もなければですね、うん、私一人の愛情では全然子どもたち足りませんから、うん、出てる時間も多いし、うん、たくさんの方に関わって育ててもらったので、うんうん、そういうもう全ての子たちが育ってほしいなと思いますね、う
ん、でもあれですよね、だからあの子どもたちにとっても、うん、いろんな親、いろんな大人に育てられるっていう体験は自分の親だけじゃなくて、
そうですね、
親と子供1対1っていうのが一番きつい関係になってくるので、そういったね、社会で本当に地域で育てるっていうような、はい、そういう仕組みを作りたいですよね。
そうですね、うん、本当に面白い大人がお二人もそうですけどたくさんいますから、はい、やっぱり子供たちはそういう大人に出会ってほしいですよね。はい、
あとあれですよね、最近のトレンドのキーワードだと、うん、あの子どもの権利条例という言葉があって、うんうんうんうん、なんか当たり前の話じゃない、本当に、うん、子どもの権利を守るっていうのは、うんうんうん、だからね、あんたにも条例じゃなくて本当に当たり前になっていけばいいなと思うんですけどね、
うんうんうんうん、ですね、
うん、いやもうぜひ子どもたちね、はい、あのちゃんとあの見守ってあげたいというかね、
そうですね、うんうん、はい、うん、たくさん遊んでたくさん笑って、うん、もう本当に子供時代を子供時代としてですね、しっかり、はい、楽しんで大きくなってほしいですね、
う
ん、
いや本当だね、
うん、
このラジオの収録が大体8時ぐらいに大体終わったりするんですけど、うんうん、
はい、
あの放送もそれぐらいから始まったりして、うんうん、でたまたま外出るじゃないですか、麻婆と、あの子供たちが歩いてるじゃないですか、麻婆、うんうん、はすぐ早く帰るんだよと大きな声で手を振ってあげるという、ね、
そうなんだ、
ね、
大事ですね、
うん、成人式のね、うん、時にはみんな知らない人でもおめでとうって
言ってあげると、そうそう
そう、言ってあげると ね、向こうの人びっくりするんですよ、うん、この汚い親父さんがおめでとうって言ったらね、言われてさ、
う
ん、悪い気しない
でしょ、そうですよね、
ちゃんと大人が気にかけてくれたと思うし、
そうそう、着物着てね、綺麗だねって、おめでとうって言ってね、
おめでとうって言ったら向こうからゾロゾロ来ちゃってさ、一人一人でもおめでとう
そんな
きついな、
嬉しいんだな、
きついなって
言ったよ
まとめて歩いてくれよっていう、さあ一回で終わるから
きる
っていう感じだよね、うん、いや本当 ね、まあ人たらしだけど僕はね、あのリーダー、
褒め言葉ね、
リーダーでもあると思う、
リーダーでもね、本当に良きリーダーですよ、
だから人が集まってくるです、うん、お金も集まってくる、うん、アイデアも集まってくるってことだね、
うんうん、もう本当にありがたいです、
うん、まあ、これからどういった活動をしていくのか、うん、ね、うん、非常にあの多分麻婆とも
注目して
ますけど、ね、注目してますよ、
はい、ありがとうございます見られてる
逆に言えば一緒にやっていきたい、
はい、いやいやそうですよ本当に、はい、一緒に楽しくやっていきましょう本当に、はいはい、
じゃあこれからもですね、あの美希さんとの、共にね、
縁が続いていきます
ように、はい、と祈りながら、本当に今日はあの楽しい2回目の回ありがとうございました、
こちらこそありがとうございました、はい、
はい、次回の放送はですね4月13日、
はい、
なんかあります？
なんかあるかな？ない？わかんない。
よいさの、そんなね、よいさ、まあ4月13日ですね。FM 那覇ですね。20時からです。
はい、
ね、78.0 メガヘルツでお会いしましょう。
はい、
今日は美希さん本当に忙しい中、はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございます。
はい、
楽しかったです。
よろしいですか？
はい。
マボ
ーターボーロ、まちづくりハッピーレディオ。でした。
愛してる。